ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は経済学部教授藤井隆宗先生です。藤井先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、高崎経済大学の、経済学部教授の藤井と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まずは先生のご経歴について教えてください。はい、出身はどちらなんでしょうか。
出身はですね、横浜と常に行っております。
はい、神奈川ではない
神奈川県内なんですけど横浜です。やっぱ横浜市民はちょっと俺は横浜だとという傾向が強いのですけど、よくテレビとかでも言われますけど、まさにそんな感じですね。
まあ、神奈川でも広いですし、横浜とピンポイントで行った方が。そうなんですよ。だから
例えばその丹沢の方とか湘南の方とかとは違うんだぞという気持ちを込めて横浜だと言うんですけど、実は私横浜すごい外れの方で、友達とかにはお前の住んでとか横浜じゃなくてあれはもう川崎だとか言われるんですけど、横浜だと言い張っていますね毎回。
横浜も広いですからね。
広いんですよ。うん、まあ、本当に上の方と下の方では全然違うので。
横浜は長かったんですか。
あ、もうそうですね、20年以上横浜にいました。そうですね、小学校から大学院卒業するまでですから20年以上ですね。まだ一番長いのは横浜ですね。
そうなんですね。はい、浜っ子なんて言いますよね、横浜の人は。
そうです。だからそういうなんかプライドが、まあ、神戸の人とかもそうだと思うんですが、関西だと同じような感じで違うと言いたいという
、そして大学は都内に進学されたんでしょうか。
そうです、都内の大学で大学院まで行きまして、それから就職して、最初名古屋というか愛知県の大学に行ったんですけど、その後高崎経済大学に、はい、参りました。2009年からですね。
高崎の前に愛知県、名古屋、愛知はどれぐらいいらっしゃったんでしょうか。
愛知はですね、2002年から2009年までですから7年間ですね。
はい、そこでも大学で教えていらっしゃった。
はい、大学の、まあ、そっちは経営学部だったんですけど、そこで統計とか教えてましたかね、その時は。はい、
はい、そして2009年から群馬高崎経済大学にやってきたと。はい、もうトータルで高経大は何年ぐらいいらっしゃいますか。
そうですね、2009年からですから15年ぐらいですね。もうかなり長くなりましたね。
そうですね、
来た時はもう若手のつもりだったんですけども、中堅とかも中堅かちょっと上ぐらいに最近言われちゃってますけど。
横浜のご出身とおっしゃってられましたけども、はい、高崎もなんだかすごくもう馴染んでらっしゃる感じがします。
もうないですからね長崎ももうよくわかるようになってきましたね。
そうなんですね。高崎の印象やお好きなところってありますか。
最初来た時は特段印象なかったんですよ。まあ地方都市って、まあ、よくある感じかなと思ったんですけど、 その時と比べるとやっぱり、まあ、駅前にイオンのあれもできたり、かなり、まあ、開けてきてるのかなと。お店とかも
駅の周辺
のお店とかも、まあ、なんかこじゃれた店が多くなってきてますし、
増えましたし、東口も綺麗になりましたよね。
住みやすくなってるんじゃないですかね。
まあ、いろんな人がこう集まる場所ではありますけれども、高崎の人なんていうのはどうでしょうか。
お祭りの時すげえなと思いますけどなここら辺すごい人で、
そうですね、駅前は今年の高崎祭りは来られましたか。
今年は来なかったんですけど、今年もすごかったらしいですね、噂を聞くと
そうですね、
学生がもう行ったけど、もう入れないのでもう帰りましたとか言って
そう、今年は特に盛り上がった感じがしました。勢いと元気がある街、そんなところでしょうか。
あの日だけは渋谷に負けないって言ってましたね、人の量が
そうですね、それは、自慢していきたいなと思いますね 大学時代のお話をまた詳しく伺いたいんですけれども、はい、大学の時は何かサークルか何か所属入っていらっしゃいましたか？
そうですね、大学の時は国際交流のサークルというか団体というかそういうところに入ってまして、まあ、国際交流のいろいろやってました。
あ、
特に私が入ってたその団体はその大学に来た留学生と一緒になんか、まあ、要は日本を紹介したり、まあ、いろんな日々のうんぬんかんぬんみたいなことをサポートするみたいなことをやっていたので、よくその、まあ、外国の方、まあ、来た方の留学生の方と企画してどっか行くとかそういうのをやってましたね。
そうなんですね、うん、プログラムっていう名称だそうですけども。
そうですね、なんか2週間ぐらいそのプログラム作って、まあ、あちこち行くみたいな感じでやってました、まあ、だから夏休みとか冬休みとかそういう時でしたけど、
うん、どちらに行かれましたか？
いろんなところ行ったんですけど、富士山登ったりもしましたね。
あ、う
ん、
これは喜ばれたでしょうね。
まあやっぱり登りたいみたいで、
ね、象徴的なところがありますから、
付き合う我々大変なんですけど
てっぺんまで登る。
そうですね、だから途中一泊して、朝の御来光を見るっていうのをやってましたね。
うん、これはね、海外の方はもちろんですけども、うんうん、ね、日本の学生の皆さんも喜ばれたん
じゃない？そうなんです、やっぱり一回見とくといいかなと思いますね、あれは。うん、二度はやらないと私は
そうです。あと、ね、年齢がね、上になってしまうとちょっとてっぺんまでは、ね、
もう
難しいかなと。
やれる方はいらっしゃると思いますけど、私は無理です
若いうちにできることはしていた方がいいかなと思いますね。ありがとうございます。少し研究の話にシフトしていきたいと思います。はい、先生は経済学部の教授でいらっしゃいますが、専門は主に貿易関係。
そうですね、国際経済学とか国際貿易論と言われるものが専門でありまして、まあ、経済の、まあ、国際的な面を、まあ、取り扱うというのが専門になってます。
はい、その研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか？
きっかけはですね、もともと高校の時とかは歴史が好きで、いろいろ歴史を勉強してたんですけど、はい、まあ、諸事情ありまして、経済学部しか受かんなくてですね。まあ、歴史だったら本当は文学部なんですけど、はい、全部落ちまして、まあ、経済学部に、まあ、しょうがなく入って、で、経済学部、まあ、せっかく入ったんで、じゃあもうちょっと経済に近い話をやろうかと。まあ、経済史っていう歴史の分野あるんですけど、
はい、
あんまちょっと、まあ、すいません、うちの大学だと唐沢先生とか経済史の偉い先生たくさんおられるんですけど、
はい、
じゃあまあなんかやってみるかっていうので、まあ大学の時にその国際系のサークルに入ってたっていうので、まあ、開発というか発展途上国の貧困問題とかそういうのにも興味を持ったんで、そういうのを勉強してみようかと思ったんですね。そこからですね、ゼミ3年生から私のいた大学はゼミがあったんですけど、
はい、
3年生のゼミの時に入ったゼミが開発経済と国際経済両方やるゼミだったんですね。で、開発経済の方はそういわゆる発展途上国の貧困問題とかいう話なんで、そっちを目指して入ったんですけど、
はい、
まあ、ゼミの教授にいろいろ騙されたというか、まあ、言いくるめられまして
出会いがあったわけですね。
まあ、国際経済の方が仕事としていろいろ現在、まあ、ニーズが高いしみたいな話を、まず面白いしみたいな話をされて、開発経済っていうのはああいうのはある程度年取ってからやったらいいんじゃないとかなってきてま
あその時の時代背景もあるでしょうか？
というよりもやっぱり研究として難しいんですよね、開発経済の方が。その、まあ、要は現地に行って長くフィールドワークとかしないといけないので、だからそういうのよりも、まあ、まあ論文が書きやすいと言いますか、研究しやすい、特に若いうちは、
はい、
のが国際経済のが若いいんじゃないかと説得されたんですけど、後で聞いたら、まあ、完全にもう国際経済をやらせようと思ってたらしくて。
もう先生の意図があったわけですか。はい、それでは先生の専門分野、それから担当授業を詳しく伺います。
はい、
まず国際貿易論です。
はい、だからそれはもうだからゼミからずっと一貫してやっている国際経済の話を紹介するという授業です。はい
、はい、続いて市場と経済、これは入門的な内容だ
そうですね。いわゆる、まあ、 他大学の入門経済学っていうのと同じような内容でして、まあ1年生へ最初入ってきてもらって、まあ経済学ってどういうものですかっていうのをまあ紹介するための授業になってます。はい。
はい。続いて国際経済学です。
これも同じですね。国際経済と国際貿易論は、同じようなことを。まあだから要は1年間かけて喋ってるって感じですね。はい。
はい。最後、基礎演習。これはゼミのことでしょうか？
はい。ゼミは、まあ、基礎演習以外にも、まあ、基礎演習って2年生のゼミなんですけど、2、3、4とゼミを持ってまして、まあ、一貫していろいろ勉強してもらってます。はい、で、ゼミの方は、まあ、基本的には私は国際経済が専門なんですけど、まあ、国際的な話にちょっと関係があるような話であれば、ゼミ生が興味があることを自由に研究してもらってまして、で今年はなんか日本酒の話をしてますね。あ、彼らは。
そうなんですね。はい、何でも、ま、夏合宿も含めて山梨へ酒蔵に行ったそうですね。
はい、山梨の、まあ、ある酒造メーカーさんですけれども、そもそも山梨の酒造組合自体が割と輸出に積極的に、まあ、今アプローチをしているらしくて、まあ、それは何でかというと、まあ、山梨ってもともとワインは有名ですけど、日本酒のイメージがもともと国内にないと。だから、まあ日本国内で日本酒で戦うといわゆる有名酒どころに勝てないので、まあ一発逆転じゃないですけど、まあ海外に商機を見出そうということでやっておられるみたいで、特にお邪魔した酒造メーカーさんはかなり積極的に海外のレストランに展開しておいてあるみたいでした。
ね、夏に行かれたっていうことで、
うん、結構。そうそう、もう本当に、8月終わりぐらいに行ってきたので、つい最近。
暑い中ですね。はい。試飲なんかもして楽しまれたんでしょうか？
試飲も学生はしてましたね。私ちょっと車で行ったんでできなかったですけど。ね、それはちょっとね。水だけいただきましたね。なんかやっぱ水がいいからっていうので、そこの酒蔵さんは売りにしているらしくて。
現地でいろいろ楽しみながらフィールドワーク。これはもう買い方。
やっぱり私、みたいにその学術研究をやるんだったらやっぱり机の上でとかパソコンの前ででいいんだと思うんですけど、やっぱ学生は実際に見ることに意味があると思ってまして、なのでまあできるだけあちこち行けるように、だから国際学科っていうのもありますんで、まあ海外フィールドワークとかも積極的にゼミ生と行ったりしてます。はい、
はい、まあ学生はこれからね、まあ学年によってすぐだったり何年後かに社会人になって外に出ていくわけですから、いろんな方と触れ合って学んでいくっていうのが大事ですね。
やっぱり見たり経験したりしておくのって意味があると思いますんで、
そうですね、うん、机の上よりも現地に行って触れ合って会話して、そして食も楽しんで、はい、
実際見たら分かることって絶対あるんですよね。
ということでラジオゼミナール、今回は経済学部教授藤井貴宗先生に伺いました。来週なんですが、先生お魚が好きだそうで。
あ、まあもちろん食べるのも見るのも好きですけど、はい、
お魚の話と経済そして貿易を絡めたお話伺っていきます。来週もどうぞお聞きください。藤井先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。